説教偉大な大祭司シドモト牧師。
今朝の説教の結論は、目に見える変化に心を奪われて、その背後に目に見えない神がおられるということを忘れてはならない。サムエルはこのことを祈り続けた。それが今日の結論であります。今私たちはこのコロナの変則的な、コロナで変則的なこの礼拝をこのようにして守っているのでありますが、この目に見える礼拝形式の変化、教会にこう集まることのできないで映像で礼拝するということに、そういう変化に引きずられて、いつの間にか見えない神を礼拝することを忘れることがないようにしなさい、そうサムエルは私たちに語っているように私には思えます。今日与えられましたこのサムエル記上12章のこの表題、新共同訳の表題はですね、サムエルの国別の字という言葉が付けられております。サムエルの国別の字というふうに書いてありますよね。で、これはどういうことかと言いますと、サムエルがイスラエルの民に最後の言葉、いわば遺言を語ったという、その言葉が記されているということであります。イスラエルはこの周りの国々の政治的状況の変化に合わせて、自分たちの国も王を頭とする、そういう王政というんでしょうか、そういう政治体制にしたいという願いが出されまして、神はその政治体制を取るということを認めたのであります。ですから初代の王様というのがサウルという王様でありますね。その次はダビデ、そしてソロモンというふうに続いていくわけですけれども、だいたい紀元前の1000年ぐらいからですね、大体紀元前600年ぐらいまでの、そういう間がこのイスラエルにおいては王様を頭とするような、そういう政治体制が整えられていったということであります。そのような目に見える王様が建てられるということになりますと、目に見えない神が忘れられていく、そういうことがないようにということを、今日のサムエル記は自分の遺言としてもですね、そしてこれを自分の祈りとしていたということが記されているのであります。どうしても目に見える王様がいればそれでも安心だということでもって、見えざる神の存在というものを忘れてしまう、そういうことが、そういうふうにならないようにということであります。私たちの生活においてもいろんな変化があってですね、そういう変化に心が奪われまして、そういう変化の背後に神がおられるということを忘れてしまうことがしばしばあるのではないか。そういう変化についていくだけでも大変なんですけども、しかしその背後に神がおられるということを忘れてはならないということを今日の聖書は教えているのであります。サムエルは今日読みませんでしたけど、その12章の全般のところでですね、こういう言葉を民に語りました。神様は、あなた方の神様はかつてモーセとアロンをこの起こして用いて、あなたたちの先祖をエジプトから導き上った。さあしっかり立ちなさい、救いをもたらす神にしっかりと立ちなさいと、このことを忘れてはならないと、これが9節のところにですね出ておりました。 ところがあなた方の先祖は自分たちの神を忘れ、偶像の神々に惑わされ、主なる神を捨てたと、そう9節のところに出ておりますよね。このモーセとアロンを用いてエジプトから導き出したあの出エジプトの神と、この救済の神というものをここでは忘れ、偶像の神々に惑わされ、そして主なる神を捨てたと書いた。どうしてこういうことが起こっていったんだろうかと思うんですけれども、多分その、神をなぜ捨てたのか、イスラエルの人たちがこのカナンの場所にこう定住していく、そういう中でカナンの地域にもいわば神々がいたわけですよね。ところがそういう神々はこの、なんて言うんでしょうかね、目に見えるそのことにおいて大変このカナンの地域の神々によってこうを信じてた地域っていうのは、軍事的にも経済的にもイスラエルよりもはるかにこう上のですね、そういう地域だったんですよ。ちょうどそのイスラエル人たちにとっては輝いて見えるわけですよね。素晴らしい軍事力だ、素晴らしい経済力だ、豊かに繁栄している、そういうことでもってだんだんイスラエルの人たちは心を奪われていったのではないか。ちょうどその人間の初めのところでですね、そのアダムとイブの話がありますけれども、そのアダムとイブがその取ってはならないという木の実を取る時の話が書いてありますよね。でそれは聖書がですねこう書いてるんですね。その木はですよね、その見るに美しく、食べるにこの美味しそうに見えたっていうわけですよ。もう見た目でももう素晴らしく見えた、食べたら美味しそうにこう見えた、だからそのイブはその実を取ったという、これが一番最初のところの始まりなんですけど、多分イスラエル人たちにとってもですね、このカナンの地域に入ってた時に自分たちの生活よりも数段上の経済的にも豊かで、つまり豊かな穀倉地帯であるとかですね、素晴らしい軍事力、そういうものを持っている国々に出会ったもんですから、そういう神々に惹かれていったのではないか。ですからエジプトをモーセとアロンをですね用いたあの出エジプトの神を、自分たちの神を忘れ、偶像の神々に惑わされ、主なる神を捨てたということが起こっていった。そこで神様はどうしたか。神様はガリラの北の、ガリラ湖の北の方にあるハゾルの軍の司令官シセラというシセラ、さらにはペリシテ人モアブの王の手に彼らを売り渡した。彼らとそして戦わせた。つまりそういう人たちが今度ですね、神様は他の国のね、そういう外国の、外国っていうかその、シセラという司令官、ペリシテとかモアブとか、ペリシテっていうのは海の民というふうに言われて地中海の方からやってきた民です。さらにはそのモアブっていうのは南の視界のあたりに住んでいた部族っていうんでしょうか。でそういう王たちが次々とイスラエルに攻め入ってくるという、そういう苦しみにこう出会うわけですね。で昔の戦争ですので大変こう戦争に負けるとひどい目に遭わせるということがあるわけで、まあ奴隷にしてしまうといったようなですね、そういうことがありますので、イスラエルの人たちはそういうものに耐えきれなくなって、初めてこのもう一度イスラエルの神主に叫ぶんですね。神様助けてください、そういうふうに言うわけですね。これが10節のところに書いてありますよね。彼らが主に向かって叫び、我々は罪を犯しました、主を捨て バールとアシタレトに仕えました。どうか今敵の手から救い出してください。我々はやっぱりあなたに仕えます、そういうふうに言ったというわけであります。そうすると神は今度はその次にエルバール、ベタン、エフタ、サムエル、そういう、まあ、いわばこれは獅子と呼ばれているこの王政の前にあった時代のそういう有能なそういう人たちを起こしてですね、そして敵の手に当たらせた、まあ、ギデオンは東のミディアン人と戦った英雄、エフタはアンモン人と戦った。そのようにして、まあ、周囲の国々の敵からイスラエルをこう守ってくださったということであります。そしてまた安全にこう住めるようになった。ところがまたしばらくすると、まあ、12節にはですね、このアンモン人のナハシュが、これは先週読んだところに書いてあったんですけど、またそういう人がこう攻め、そういう王様が攻めてくると、あ、やっぱり王様が必要ですと、王様でもって戦っていかなきゃダメですというふうになるわけです。そしてサムエルはそこでこういうふうに言った、まあ、14節ですね、以下のところに書いてあります。あなたたちが主を恐れ、主に仕え、御声に聞き従い、主のご命令に背かず、あなた方もあなた方の王も共に神に従うならば、神様に従って、主なる神に従っていくならばそれでよい。まさに、王政というそのことを王様は立てたわけですから、王という王様を立てるということ自体ではなくてですね、王様もあなた方も共に、主なる神に従っていく、主の命令に従っていくならばそれでいいと。しかしもし従わないならば、主の命令に背くならば、主の御手はあなたたちの上にも下る。でこの最後の25節の一番最後のところにこんな言葉が書いてあります。悪を重ねるなら、あなたたちもあなたたちの王も滅ぼし去られるである。もし神様から離れてですね、これは神を捨てて、そしてバールの偶像の神々に王に惑わされて、主なる神を忘れてしまうならばですね、そういうふうに国全体がなっていくならば、この私はあなたたちの国もあなたたちの王も滅ぼすことになると言われるんです。これはまだ王政が始まったばっかりの時代のことを言ってますよね。でそれから先ほど言ったように、だいたい紀元前600年ぐらいになった時にはですね、どうなっていったか、まだ先のことはサムエルは分かんないわけですけれども、サムエルはこういうふうに予言をした。で実際歴史を読んでみますとですね、聖書はどう書いてるかっていうと、バビロンの王ネブカデネザル王によってこのイスラエル、そしてユダの国はですね、滅んでいくわけなんです。滅ぼされていくんですよね。で先週もこれは話したんですけど、最後のゼデキヤ王なんていうのはですね、その自分の目の前で自分の子供たち、王子たちは殺され、そして自分は両目をですね、このえぐり取られて、そしてバビロンに連れて行かれた。まさにこのそこでサムエルが予言したように、国は滅び、そして王様もですね、このようにしてバビロンに連れて行かれることになった。それが歴史の事実でありますよね。悪を重ねるなら、主はあなたたちもあなたたちの王も滅ぼし去られるであろう。まさにそういうふうになったという歴史が、まあ、我々はこの聖書を読んで分かってるわけですよ。あ、やっぱりそういうふうになったんだということでありますね。ですからサムエルはそのことはまだサムエルはまだ見ていないわけなんですけれども、サムエルのは神の力をですね示そうとして、それがこの16節のところにこう書いてありますね。さあしっかり立って 主があなたたちの目の前で行われる偉大な御業を見なさい。それによって神の力を侮ってはならない。この神を忘れてはなりません。でそれどういう印をこうやったかというと、これ今は小麦狩りの時期ではないか。これは5月から6月にかけて夏の、まあ、乾燥した時期で、とても雨なんかは降らないわけで、そういう時に夏の真っ盛り、その時にこの雷とか雨は期待できなかった。その時にサムエルは神の偉大な技を見ようと言って、神の御前にですね、まあ、18節のところにこう書いてます。サムエルが主に呼び求めた。そうしますと、その夏のですね、乾燥のとても雨が降りそうにない、そういう時期に、このその日主は雷と雨を下された。民は皆主とサムエルを非常に恐れた。実はそういう神、それがあなた方の、我々が信じている神なんだということを、まあ、サムエルは人々にこう示したかったわけですね。ですからこの神を離れてはならない、捨ててはならないということであったわけです。そのことを示したわけであります。まあ、今日もこの大自然の災害がいろんな形で起こってきておりますけれども、ありますけれども、やっぱりこれは、聖書の方から言うならばですね、神の力をこの忘れてはならない。もういつの間にか人間の力だけでこの世界は動いているというふうに思っているかもしれないけど、神の力を侮るな、神を忘れてはならないということを、そういう警告が神から、まあ、発せられているような気がいたします。あのルターもですね、自分の親しい友人を雷に打たれて、自分のそばで急死したわけですよね。でそういうことを思って、自分は修道士になる決心をしてたという、まあ、そういうお話、伝記っていうんですかね、ストーリーが伝えられておりますよね。時に神はそのような自然の力を用いて、人間に神の力をこう示して示されるということであります。さらに古く遡れば、聖書にはノアの大洪水っていうのもありましたですよね。で、このことを書いている創世記にはですね、神様がこの地上を見た時に、人類がどんどんはびこっていってですね、広がっていって、そして主は地上に人間の悪がしかしはびこって、人間は常に悪いことばかりを心に思いはかっているのをご覧になって、それを後悔したと、心を痛められた。この地は神の前に堕落し、不法に満ちていた。神はこの地をご覧になった。そして全て肉なるものはこの堕落の道を歩んでいるので、この肉なるものを、まあ、一掃しなきゃならない、終わらせなきゃならないというふうに神様はこの考えられてですね、そしてこの私は地もろとも彼らを滅ぼすというふうに言われたわけでありますが、その時代の中にただ一人その神に従っているこの信仰者がいた。それがノアという人物だったんです。ですから、ノアに箱舟を作ることを神様は命じてですね、そしてノアは、まあ、本当に一途に神様を信じているわけですから、人々から馬鹿にされ、人々のあざけりの言葉を、なんでこんなところで、ね、船なんか作ってんだ、お前は馬鹿か、違いか、そんなことを言われながらですね、しかしこれは神様の命令なんだ、神様がいるということを信じて、ノアは一生懸命箱舟を作るわけでしょう。そしてしばらくしてその箱舟が完成すると、雨が降り出した。そして、まあ、40日40夜雨が降り続く。そして150日の間ですね、雨がこの勢いが失われることはなかった。そしてその 箱骨の中に入れられた動物、生き物、人間、それだけが救われたっていう話が書いてあるんですよね。そしてその後、洪水の後でノアは主のために祭壇を築いて、まず神に礼拝をした。ノアはこの時まさに神を、あなたの力を恐れます、あなたを信じます、そういうこの洪水を経験してですね、思ったに違いないのであります。でその時ノアは聖書によれば焼き尽くす捧げ物をしたと、まあ、動物をの中から取り出してですね、焼き尽くす捧げ物っていうのは何を表しているかというと、全部焼いてしまうということなんですけれども、それは全く、失礼しました、ノアがその神への完全な服従を表すという、まあ、そういうことを意味する、まあ、そのようにして、まあ、ノアは神に礼拝を捧げて、その時に神はもう二度とこの地を呪うことはしないと、ノアのゆえに契約を結ぶということで虹をかけた。神はノアの存在と働きを通して地を全面的には滅ぼさないという、まあ、約束をしてなさったということが書いてありますよね。ノアという一人の存在を通して、神はこの地をこの滅ぼすことはしないということを言われたわけでありますね。まあ、同じようにここでサムエルは神の力を表し、そして神のに従うことを忘れるなということを、雷と雨とをもってですね、そのことを示された。でその時民は恐れをなしてこう言ったと、しもべたちをこのあなたの神主に祈り、我々が死なないようにしてください。その時サムエルは答えた、こう言った。これが20節に書いてますよね。恐れるな、あなたたちはこのような悪を行ったが、今後はそれることなく主に付き従い、心を尽くして主に仕えなさい。虚しいもの、これは偶像に偶像をしたってそれに言ってはならない。それは虚しいものだから何の力もなく救う力もない。主はその偉大な皆のゆえにご自分の民を消しておろそかにはなさらない。主はあなたたちをご自分の民と決めておられるからである。私もまたあなたたちのために祈ることをやめないというふうにサムエルは言ったわけですね。このように、ノアの時代も、あるいはアブラハムの時代も、モーセの時代も、そしてこのサムエルの時代になっているわけですけれども、いろいろなふうにこの時代は、世の中は変化しているんですけれども、しばしばイスラエルの民は神を忘れていった、偶像に惹かれて主なる神を捨てていった、そういうことは何度も何度もあった。しかし何度も何度もあったんだけれども、イスラエルが最終的に滅ぼされなかったのは、その時代その時代に少数ながら神に従う忠実な信仰者たちが存在したからですね。サムエルはこの時代におけるまさに一人の神に取りなしてくれる、そういう信仰者であった、取りなす信仰者であった。ですからサムエルは言いました。どういう時代であっても、どういう時代になったとしてもですね、またどういう場所に住んでいようとも、その時代の中で、その住んでいる場所で真実に神を恐れ、心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くして主に従っていく、そこに神を信じる者の生き方があると、まさにこれがサムエルが20節で繰り返し言っていることでありますね。恐れるな、神は私たちをですね、 決しておろそかにはなさらない、なさらないと。主はあなたたちをご自分の民と決めておられるからだ。サムエルこの言葉を彼の遺言として語った。私は生涯ですね、ずっとこのイスラエルの民に祈り続けていくと、やめないというふうに言ったわけであります。まさにイスラエルのためにもう何度も何度もですね、神様から離れていったの。神様どうかイスラエルを捨てないでくださいと言って、このサムエルは祈っていく、そしてまた語っていく。そうしますとサムエルの言葉にまたもう一度聞き従って、イスラエルは神を信じるものとなっていく、まあ、そういうことがですね、こう繰り返されてきたということなんです。そしてサムエルも一生懸命この神の言葉を語り、取りなしの祈りをしてきたんですけれども、サムエルはいかんせん人間ですよね。自分は生涯それを続けていくというふうに言いましたけれども、永遠に生きることはできない。サムエルもまたこの地上を去る時が来たわけであります。新約聖書の方に目を転じてみますと、ヘブライ人への手紙という書物がありますけれども、ヘブライ人への手紙の一番最初のところ、一章の一節のところにこう書いてあるんです。神はかつて預言者たちによって多くの形で、また多くの仕方で先祖に語られたが、この終わりの時代には御子によって私たちに語られました。そして今日読んだこのヘブライ人の手紙の7章の23節にはですね、レビの系統の祭司たちの中には死というものがあるので、務めをいつまでも続けることができず、多くの人たちが祭司に任命されました。しかしイエスは永遠に生きているので、変わることのない祭司職を持っておられるのです。それでまたこの方は常に生きていて、人々のために取りなしておられるので、ご自分を通して神に近づく人たちを完全に救うことがおできになります。イエス・キリストは聖書に、新約聖書によれば神の子として、そして十字架につけられたけれども復活させられて、そして常に生きていて、私たちのために取りなす存在となってくださった。まさにこのイエス・キリストを通して神に近づく者たちを完全に救うことができる。今もイエス・キリストは生きて私たちのために取りなしてくださっているんだということであります。ここに私たちの救いのですね、確かな根拠がある。サムエルは死んでしまった。しかしその御業を本当の意味で受け継いでですね、そして今も私たちのために生きて、この祭司の役割をしてくださっている方がいる。それがイエス・キリストである。なぜかというと、私たちもこの地上で生活していきいる中でですね、いろんなこの誘惑に出会ったり、そして神から離れてしまうということがいろんな形であります。そこに私たちのが礼拝への道が備えられている理由があると思います。週ごとに私たちはこの礼拝でイエス・キリストによってですね、おぼろいかかっている私たちが、いや、もう一度神を忘れるな、神は生きておられる、神はこういう方だということをこの礼拝において示しておられる。そしてまさにサムエルが取りなしたように、その技をイエス・キリストが今私たちのために永遠の生きている方としてですね、私たちのために溺れかかっている私たちを永遠の救いの身腕で神と共にあるものへと救ってくださる。私たちは礼拝で教会の礼拝をした後ですね、もう 2,3 歩をですね、歩くことはできると思います。2日3日うまくいってるかもしれません。しかしまたですね、この世の力にこう負けてしまうということが まあ、誘われるということがあるわけでありますね。まさにこの世の波に沈んでしまう私たち、この世にうごめいている目に見える偶像の方がですね、何か輝いてキラキラして素晴らしく見える、そういう偶像の力、神様よりもそれ、そういうものが力あるように思ってしてしまう、思ってそこに惹かれていってしまう。特にこのような我々が今苦しい時代の中に生きておりますよね。そうしますと、この偶像なる神々、英雄の存在、英雄の到来、待望というものがあると思います。かつて日本もですね、この戦争した時がありましたよね。あの第二次世界大戦、日本だけではないかもしれません。イタリアにはムッソリーニ、ドイツにはヒットラー、日本には東条ですか。そういったこの目に見えるこう軍人たち、武力を持った者たちというものがですね、この我々を引きつけていった、そういう人たちに従っていくということが起こってきた。しかし聖書は書いてますね。例えばイザヤ書1章にはこう書いてます。人間に頼ることをやめよ、花で生きしているだけのものにどこに彼の値打ちがあるか。我々はみんなですね、花で呼吸をしているそういう人間なんだ。あるいは詩篇118編の8節には、人間に頼らず神を避けどころとしよう、勲功に頼らず主を避けどころとしようと。どうしても我々は目に見える存在に惹かれていきますよね。ああ素晴らしい人だ、美しい人だ、目に見えるところであります。だからそこに行ってしまう、神様よりもそっちの方が力があると思ってしまう、輝いているように見える。しかし人間は花で息をしているものなんだ、限度のある有限なものなんだということを忘れてしまう。本当に私たちはですね、この世の偶像に惑わされることなく、主イエス・キリストによって示されるこの永遠なる父なる神、子なるイエス・キリスト、十字架につきよみがえられたこの神、そして聖霊なる神、この三つにして、この三つにして一つなるこの永遠なる神がおられるんだということを聖書を通して固く信じて、そしてこの世の偶像に惑わされないで生きていかなきゃならない、このことをですね、今日の聖書は、サムエルはこのことを生涯祈り願っていたということであります。まあ、今日の聖書からそのことを私どもは受け止めていきたいと思うのであります。お祈りいたします。